ラスボスの負けないチームの作り方。
こんにちは、ラスボスこと飯田智一です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、前回まで伝える受け取るそのお話、かなり私も普段の、ね、ビジネスとか日常の中でも使えるなと思って勉強になったんですが、今日はまたどんなテーマかちょっととても気になります。
今日はですね、まあ教員を30年やってきて、多分まあ前に教え子なんかも出てくれたんですけども、ほとんど彼らが言ってるのは、とにかくラスボスは厳しかったと、
はい、
言ってましたよね。恐ろしいぐらい厳しかったと、言って、でもああやってフランクに話してくれる先には、共通理解っていうか、まあ分かってくれた世界があるなっていうのが嬉しく思ってるんですけども、その、教育界でよく言われる、褒めて育てるってあるじゃないですか。
はい。
で、僕そのアンチなんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。もう自分が厳しくやってきたからそれを正当化してるわけじゃないんですけど、厳しさイコール、こうしてほしい、こうなってほしいんだっていう思いと課題の追求であれば、僕はいずれ、さっき話した彼らのように伝わってってくれるっていう信念を持ってますし、一人残らずそういうふうに伝わっていってる自負はあるんですね。だけれども、その、褒めて育てるっていう、その、褒めるもの、褒め方、その、褒める根本のところっていうのを一度、一緒に今日は考えていただければなと。
わかりました。褒める根本ですね。確かにもう、褒めた方がいい、褒めた方がいいっても近年すごく言われてますもんね。
例えば、中学生に、褒めるって言うと、何を褒めますかね。例えば、お子さんを褒めて育てる。山口さんがお子さんを褒める。そうだな。小学生でもいいや。小学生の時だったらどんなことを褒めました？
いや、もうそうですね。どうしてもパッと思いつくのが勉強のことですが、いや、宿題頑張ってできたねーとか、あと、あ、何点取ったんだ、すごいね、頑張ったねーとか、一生懸命勉強してたもんねーとか、そういう感じですかね。
そうですね。その、褒めるっていうことって、その、いわゆるお母さんが子供を褒めるとか、先生が子供を褒めるとか、上司が部下を褒めるとか、これ、立場、上から、じゃないですかね。
あ、そうですね。
同僚が、君、いい仕事するねって言われて
。カチンときますね。
なんかそうでしょ。そうそう、カチンときますよね。
はい。
いや、お前に俺褒められるのっていう。つまりこの褒めるイコール上から下なんですよ。目上の者が、いわゆる親が子供を褒めるとか、先生が生徒を褒めるとか、上から評価をされるっていうことですよね。戦国武将が褒めて遣わす。っていう世界と、褒美を取らすっていうのと、そんなに、違わないですよね。で、僕は、褒めるんじゃなくて、認めることの方が重要だっていうふうに思うんですね。
ああ、そっか。褒めると認めるは、似てるようで違いますもんね。
ちょっとね。例えば、さっきの話で同僚で、いやー、いいな、いい仕事したね、今日って言われたら、おう、そうって嬉しくなりますよね。
はい、はい。
山口さん、今日のインタビューすごい良かったねって言われたら、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
いや、君のインタビューはさすがだよって、褒めて使わすって同僚に言われてもね。
またカチンとそうですね。そこはなっちゃいますもんね。
そう。いわゆる自分がやったことを認めてもらうとか、自分がした行動や自分のそのプロセスをこう認めてもらえるっていうことの方が、人って絶対伸びるなって、思うんですね。で、まあ、子供を指導してきたところで、上下の関係っていうのは当然なくならなかったので、どちらかというと厳しいって言うと上から言われるっていうことが子供らなんかは常だったんですけども、彼らが一番嬉しそうにするってことは、いいね、今のっていう、ただこれだけなんですよ。大した言葉ないんです。内容も大してないですけど、いいね
いやでもそれってたまらなく嬉しいですね。
って。そう、これ以外僕言葉しか語彙がないんで、これしかなかったんですけど。いいね、いいよ、次も頼むなって。もうこれだけで、どんどんどんどん、こう、その子やその人の中で、こう熟成されてって、あ、今これをやったことを認められた。これが自分にとって、やっていける。よし、もっと工夫しよう。もっとバージョンアップしようってなるんですけど、例えば、褒められた、100点取った、すごい、よかったねって言うと、あ、褒められた、ね、その人に褒められるために、じゃあ次やろう。褒められる褒美をもらった、次も褒美をもらうために次やろう。従属的な関係にはなっていくけど、自己のバージョンアップとか自分が伸びていくのにどうだろうかっていうのは繋がるのかなっていう。
そうなのか。なんか、そうすると子供への声かけだったりとか、変わってきますね。これ、つまり対等だから、ねえ、いいんでしょう
だ
ね。
から、さっきの山口さんの例でも十分、認める言葉にはなっていくので、いい勉強の取り組みしてたねって言うと、その勉強の取り組みを認められた、結果100点取れた、よしよしっていうのにもつながっていくんで、本当に、この、言う側の工夫っていうか、マインドの、重要性を変えるだけで、全然、良くなると思うんですよね。これ、なかなか、大人が苦手で、特に教育現場で、先生方がこれ苦手なんです。認めるっていうのが。要は、日常的に授業をする側、受ける側、指導する側、される側っていう関係性の中で、自分を保っているのが先生たちっていう、その認識がとっても強いので、子供いなかったら僕ら仕事ないでしょっていうのを言ったら、え？って言われたことがあって、子供がいて僕らがいて、その間で生まれるのが授業でしょって。子供がいて僕らがいて、一緒にやって強くなって、これがスポーツで部活でしょって。で、この感覚がなかったら、いつの日か立場が逆になったら言えなくなるとか、自分が、指導する、力がなくなったら、なかなか言えなくなっちゃうとか、で、それを守るために立場論で、自分は偉いんだって、自分は先生なんだっていうふうに構えちゃう人が、もう、まあまあ見たこともあるので、そうすると大人でもほら、いや、大人の話っていいのかな まあいいや、立場で喋る人多いじゃないですか。俺は君の上司だぞとか、ね、これこれこうだぞって。いや、例えば上司でも、例えば同僚でも、例えば目上の方を褒めるってことは絶対にないはずなので。でも、何々先輩、その仕事いいっすねって、さすがですねっていうのは、いいなって、俺先輩みたいなこういう仕事したいですって言われたら、先輩、上司だって、 ね、何々部長、部長のこういうのを尊敬します。こういうふうになりたいですっていうのは、これは目上目下じゃなくて認めてることになるじゃないですか。
はい。
これって結構武器ですよ。これを身につけたら。
わあ、すごい、そうですね。これ大切ですね。
うん。
お、ちょっと最近教えてもらった体の軸を意識して歩くをでき始めてるので、今度は、ちょっと今日から、認める観点での言葉がけ、まずはちょっと家庭内でやってみたいと思います、私も。うん。
結構面白いっす。うん、
わあ。
変わるんで。
へえ。いや、いいですね。なんか気持ちいいですね。お互いがね、こう、人間関係が本当スムーズにいきそう。
あとね、僕みたいに、語彙がなくても、全然いいねで全部
いや、本当。私もそれ使います。いいね。
いい
これいい
ね。
ね。
そう。でも、かなり、お互い気持ちよくなるんですよね。
いや、それ大切ですよね。わかりました。ぜひ皆様もね、これ実践してみてはいかがでしょうか。飯田さんへのご質問、ご相談、また野球のね、コーチングなどなど、ご興味ある方は番組の概要欄に飯田さんのメールアドレスを掲載しておりますので、そちらからお問い合わせください。
はい。
飯田さ
今
ん。
日も、いいねを広めていきましょ
そうですね。いいね。でいきましょう、皆
う。
さん。
はい。はい。
ラスボスのいいねでいきます。では、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。